本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージは使徒の働き第2章14節から21節、使徒の働き第2章14節から21節。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は天には上には天に不思議な技を示し、下には地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。イエス様が十字架にかかり復活なさって後、弟子たちはイエス様の約束、あなた方は聖霊に、間もなく聖霊に満たされるから、だからその約束を待て、父の約束を待て、エルサレムにとどまって祈っていろとイエス様おっしゃった。で、確かにそのイエス様のお約束の通りに、イエス様が天に帰ってから、帰られてから10日目に天の火が、聖霊が弟子たちの上に下るという大奇跡が起こったんですね。聖霊が人間に下るというのは、ただ単にたまたま起こった、心が熱くなったとか、なんかやる気になったとか、そういうことではなかったのです。彼らの人間性がすっかり変えられる、全く変えられて新しい人となるという、まさに神様が起こされた奇跡が、天の火が、聖霊が人々に下るという奇跡が起こったのであります。その時に弟子たちは多くの言葉、異なる言葉で語り始めたと言います。しかしそれを聞いた者たちには2つの反応があったというのですね。どういう反応であったかというと、一つは彼らが大いなる神の働きを自分の言葉で、自分が理解できる言葉で語っているのを聞いたということを非常に驚いた。それが一つの反応であり、もう一つは、あれはもう酒に酔っているんだ、酒に酔ってわけのわからないことを言っているんだと言って、嘲笑う者たちがいたということです。このことからですね、ここで弟子たちが語った異言と言われるものは単なる外国語ではなかったということがわかります。もし外国語であったのならば、聞いた人すべてがわかったはずなんです。ところが分かる人と分かる人がいなかったということは、単にいわゆる外国語というものではなかったということが分かります。しかし分かった人たちは何が分かったのか、なぜ分かったのか、それは聖霊を与えて彼らに異言を語らせた同じ聖霊がですね、聞く者たちにそれを聞き分ける力を与えたということであろうと私は思います。分かった人たちは、彼らが普通の言葉でない言葉を話しているのを聞いて、そして神の大いなる働きを、栄光を褒めたたえているということが分かった。しかし他の人たちには全く分からなかった。全く分からなかった人たちは酔っ払いの大騒ぎだと思ったということであったわけです。そこでペテロをはじめとする11人の使徒たちは立ち上がりました。 そして彼らは語り始めるんです。聖霊を与えられて新しい言葉、神様が与えてくださる予言の言葉を、神の言葉を彼らは語り始める。それが今日の箇所であるわけです。聖霊が新しい言葉を彼らに、御霊が語らせるままに彼らは異言で語り始めたという、その語るという言葉と、ここでペテロが語り始めたこの語るという言葉は同じ言葉なんですね。つまり聖霊によって語らされる新しい言葉、聖霊による予言の言葉が与えられたのです。予言という言いますと、なんか未来のことを言う言葉のように、いうことのように、感じるかもしれませんけれども、日本語の訳で書かれているように、予言の予という字は預金の予、預かる、預ける、預かる、預けるという字なんですね。ですから予言というのは神様から言葉を預かってそれを語る、神の言葉を語るということであります。でペテロは何と説教したか。朝、今朝9時だから、我々は、コエラの人々は酒に酔っているのではない。当時はですね、朝ごはん、当時のユダヤは、1日2食でした。1日2食で、それで朝ごはんというのはだいたい朝10時ぐらいから12時ぐらいまでの間に食べる。ブランチだったわけですね。今の言葉で言うならば、朝10時ぐらいから12時ぐらいまでの間に食べる。そしてだいたい朝の9時というのは、まだ礼拝の時間、礼拝の時間ですから、その礼拝の時間に食事をしながらお酒を飲むということはなかったわけです。そういうことは、朝9時にお酒を飲むということはこのユダヤの世界ではなかった。だから今朝の9時だから、我々はお酒を飲んでいるわけでは、お酒を飲んで酔っているわけではない、そうじゃないですよねって分かるようにこう話し始めるわけです。そのことは皆さんも、あいつら酒に酔ってるんだわーはーとかって言ってると、そうじゃないことは皆さんも分かってますよねというふうにこう話し始めるわけです。論爆しようとしているのではありません。みんなが分かっていることについて、そうではないということは皆さんもお分かりの通りですと、こう話し始めるわけです。そして何と言ったか。これは預言者ヨエルを通して語られたことなんだというのです。詳しく、ここでは詳しくは対象させませんけれども、預言者ヨエルの書というのが、旧約聖書にあります。そこを彼は引用し、さらにそれに聖霊による解釈を与えてですね、ここで説教するわけです。ですから、預言者ヨエルが語った通りの言葉ではありませんけれども、ペテロ自身が聖霊によって与えられた教え、聖霊によって与えられた解釈、それをもって人々に語り始めます。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐとヨエルは予言した。終わりの日にというのはペテロの言葉ですけれども、終わりの日にすべての人に私の霊を注ぐと神がおっしゃっておられる。終わりの日というのはいつのことだと思いますか。終わりの日というのはいつのことだと思いますか。これから来るのが終わりの日で、実はこの終わりの日という日という字は複数形で書かれています。終わりの日々なんです。で、これはイエス様が地上に来られた時に始まって、イエス様がもう一度やってくる時に完成する。ですから終わりの日というのはもう2000年以上続いているわけです。終わりの日々、イエス様がやって来られた時にこの終わりの日というのは始まったんです。イエス様何ておっしゃったか。宣教を始められた時に、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとおっしゃった。時は満ちたとおっしゃった。それは終わりの日がやってきたということをイエス様はそこで宣言なさった。そしてこの終わりの日がいつ完成するかというと、もう一度イエス様がこの地にやってこられる時に完成するのです。その終わりの日の最初の頃ですね、イエス様が十字架にかけられて復活なさって天に帰って そして約束の聖霊を弟子たちに下された時に、終わりの日の活動、弟子たちによる終わりの日の活動が始まった。それはどういうことかというと、聖霊が肉なる者たちに与えられて、肉なる者たちが新しく作り変えられるということです。聖霊によって神の言葉が与えられる。肉なる者に聖霊が与えられて、肉なる者に神の言葉が与えられる。それが終わりの日の特徴なんだっていうんです。この新しい言葉というのは、弟子たちが最初このペンテコステの時に語った、また使徒行伝時代に語られていた異言であり、また予言の言葉です。神様がお与えになる言葉です。この異言や予言と言われるものは、神の霊によって与えられるものであって、何か熱狂してわけのわからないことを言っているのではありません。人間の理性に本当にわかるように語る言葉であるのです。これらの予言現象というのは、実は旧約聖書の時代にも何度か起こっています。例えば、民を裁く、出エジプトをした民をですね、こう指導するために、最初はモーセ一人で指導していました。しかしもう非常に多くの、男だけで何十万という人々を指導することはモーセ一人ではできませんので、神様は70人の長老を立ててですね、それらの人々に民を指導するようにお導きになりますが、その時にもその70人の長老たちは神の霊が与えられて彼らは予言したと書かれています。また、イスラエルの初代の王様になったサウル、サムエルの預言者サムエルの油注ぎを受けて、預言者の共柄に会ったときに、預言者の一団に出会ったときに、サウルもの上にも神の霊が激しく下って彼は預言したと書かれている。このようにイスラエルに神様の特別な導き、歴史を動かすような出来事が起こるときに、特定の人々に神様は霊を与えて、予言する力を与えてイスラエルを導きになりました。しかしそれはイスラエルという限定的な働きであったのです。しかし今、すべての人に私の霊を注ぐと言われた神様の約束が実現したのです。すべての人、このすべてのというのは一人一人のという意味なんですね。グループとして十把人からげにしてすべての人に注ぐという、そういう言葉ではなくて、一人一人にという、そういう意味です。一人で、このすべての人にと書いてあるこの人という言葉はですね、肉という言葉なんですね。肉、さっき、ご一緒に、ローマ人の手紙を読みました。なんて書いてあったかというと、ローマ人の手紙の8章にですね、こう書いてありました。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安だと書いてある。肉の思いは神に対して反抗するものだからだ。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることはできない。とパウロは言っています。この肉のことです。この肉に神を喜ばせることができない、この肉。神の律法に反抗して神様の言うことを聞きたくない、この肉に、一人一人のこの肉に神の御霊が注がれる。それが預言者ヨエルの預言者ヨエルを通して語られた神様の御心であり、それがこのペンテコステの日に実現したのです。すべての人と言われたときに、それは誰のことを意味しているんでしょうか。それは あなたのこと、あなたのことを意味しているのです。私のことを意味しているのです。すべての人という言葉を聞いたときに私は関係ないと思えるならば幸いです。私にも神の霊が注がれる、この神様に反抗して仕方がないこの肉の思い、この肉、どうしようもないこの肉に神の霊が注がれて新しいものにされて、神の言葉を語るものと変えられていく。ここにペンテコステの祝福があり、ペンテコステの祝福を通して神様がその救いを全世界に広げていかれた、その御業があるのです。神様は人を土の塵を持って形作り、その花に命の息を吹き込まれた、すると人は生きたものとなったとありますけれども、その後人は神様と共に歩むことを望まず、神様が、食べてはいけないとお命じになった善悪の知識の好みを食べて罪を犯しました。その時に神様は人に何とおっしゃったか、あなたは土から取られたから土に帰る、このあなたのその肉は神様のと共に歩むことを欲しない、あなたのその肉、神様の命令に従おうとしないその肉は塵になると、塵に帰るとおっしゃったのです。しかしイエス様はそういう土である肉であるものを霊に生まれ変えらせるためにこの地上にやってこられました。イエス様おっしゃいました、天から生まれるもの、上から生まれるものは霊である、霊に属するものは霊のことを考え霊のことを語るのです。土に属するものは、肉に属するものは土の肉のことを考え肉のことを語る。これは先ほど読んだローマ人の手紙の8章の5節に書いてあります。肉に従うものは肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従うものは御霊に属することをひたすら考える。イエス様が来られたのはこの肉である私たちを霊に、霊なる存在に作り変えるためでありました。霊へと作り変えられたものは聖霊に属するものと、作り変えられたものは聖霊のことを考え聖霊のことを語る、聖霊のことをいつも考え、聖霊が何を私たちに示してくださるかを私たちは思うようになる。そこから預言の働きが生まれ、そこから神様が見せてくださる幻を見るようになり、また夢を見てその夢に導かれる障害が開けていくのです。しかしそれは私たちが自分の肉の思いを実現するために偉くなりたい、人に認められたい、そういうような肉の思いを実現するために神様はそういうビジョンを与えてくださるわけではありません。神様の技、愛の技、平和の技をこの地に満たすために、罪に苦しんでいる人たちが本当に自分は神の子なんだ、神の子、イエス様にあって神の子とされるんだということを知るために、この地に神の国を作るためにこれをなさってくださる。塵は元あった塵に帰り、霊はこれをくださった神に帰るとありますが、聖書にありますが、私たちは神に帰るものに作り変えられたのです。聖霊を与えられることによって神に帰るものに作り変えられたのです。土に帰るものではなく神に帰るものに作り変える、 これが聖霊の働きであります。で、私たちこれをですね、現実の信仰生活の中でどのように実現していったらいいのか、そのことは本当に重要なことだと思います。アンドリュー・マレーという人、私はよくここでご紹介しますけれども、今日ちょっと持ってくるのを忘れてしまったんですけれども、アンドリュー・マレーが書いたキリストの御霊という非常に優れた本があります。その本の中に次のようなことが、書かれている、残念ながらですね、日本語の、訳には書かれてなくて、英語版にしか書かれてない、中記の部分に書いてあったんですけど、次のようにこう書いてあります。聖霊を求めるとき、私たちはどのように聖霊を求めるべきであろうか。私の中には聖霊がいないから、神様私を聖霊で満たしてくださいと言って祈るのであろうか。確かにそのように教える教会もあります。しかしマーレーは、そのような導きは私たちが本当に聖霊に満たされていくためには有用でないと言っています。私たちはイエス様に出会い、イエス様を信じて救われました。私たちはイエス様を自分の主と告白しています。その一人一人には聖霊が住んでおられるのです。まずそのことを第一に確認することが大切であるとマーレーは言います。これはパウロ自身がそのようにコリントの教会の人たちに言っていますけれども、あなた方は自分が神の宮であることを、聖霊の宮であることを知らないのかと言って、語っていますね。このように書いてあります、第一コリント人への手紙の6章19節、ちょっと開いてみましょうか。第一コリントの6章19節、第一コリント6章19節、このように書いてあります。325ページ上の段ですね。皆さんご一緒に読んでみましょう、コリントビテの手紙第6章、第1の第6章19節ではよろしくお願いします。あなた方の体はあなた方のうちに住まう神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。同様にですね、第2コリントの3章の16節にも同じようなことが書いてあります。第2コリントの3章16節、違いますね、ごめんなさい、ごめんなさい、これは聖書の箇所を私メモ間違えてきました、ごめんなさい。第2コリントの中でも、あなた方は聖霊の宮であり、生ける神の宮である、そのことをあなた方は知らないのかと、語りかけています。何度も何度もパウロは言うんですね。そして、マーレは言うのです。あなた方のうちに住んでおられる聖霊に向かって、聖霊なる神様、どうぞ私のうちで大きくなってください。あなたは住んでくださっていますけれども、まだ私の中には肉があります。肉の思いがあります。どうぞあなたが大きくなってくださって、この聖霊の宮であるあなたが私の中で大きくなってくださって、私をすっかり満たしてください。今私の中にいるあなたが私を満たしてください。外にいるあなたが私の中に来てくださいと祈るのではなくて、今私の中にいるあなたが私の中で大きくなってください、私を満たしてください と祈っていくときに、私たちは本当に聖霊の働きを内側に体験していくことができるようになると周りを教えています。もちろんこれはイエス様に出会ってイエス様を信じた一人一人に当てはまることであって、まだイエス様のことがよくわからないなと思われる方々に関しては、そういう場合には逆です。聖霊なる神様、どうぞ私の中にやってきてイエス様のことを分かるようにしてください。私の中にやってきてイエス様が私の救い主であるということを分かるようにしてくださいと祈るべきです。ですからまだイエス様のことが分からない、イエス様に出会ったということは自分は分からないという方はですね、どうぞ聖霊私のところにやってきてくださいと祈っていただきたいと思いますし、もうすでにイエス様を信じている一人一人は、私の中に住んでくださっているイエス様、聖霊なる神様、どうぞ私の中であなたが大きくなって私を満たしてくださいと祈っていただきたいと思います。私たちは肉なるものとして生まれてきました。罪の中にあるものは肉です。しかしそういう肉を霊なる存在として作り変えて、この肉でしかないものに神の言葉を語らせてくださる、それによってこの世界を救おうとしてくださっている、そういう神様がいるということ、私たち本当に今日覚えたいと思います。神の言葉を語るのは単に伝道者や牧師だけではありません。イエス様のに出会って肉であったものが霊に変えられた一人一人が、神様の言葉を与えられてそれを語るものと変えられていくのです。痛みや悲しみの中にある人のところに行って励ましを語り、そして苦しみの中にある人たちを助け、そのような働きをする者たち、神の言葉を語りながらこのように神の国を実現していくものと変えられていくのであります。コロサイ人への手紙の第3章の15節16節をご一緒に読みたいと思います。コロサイ人への手紙、3章15節から393ページですね。393ページご一緒に読みましょう。でお願いします。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊と歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。16節、もう一度。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。アーメン。お祈りをしましょう。天のお父様、罪の肉の中に閉じ込められていた私たちのところにあなたがやってきてくださったことを感謝いたします。私たちの心を開いて、私たちの心の扉を開いてくださったのは主よ、あなたでした。そしてあなたは私たちの心の中に入ってきてくださったのです。 今私たちはあなたの宮、聖霊の宮です。まだまだ肉の思いが強くて、あなたの御心をこの地に表すことができないでいる、この罪深さをお許しください。しかしイエス様、あなたは確かにあなたを信じる者たち一人一人の中に住んでおられます。主をどうぞここで大きくなってください。私の罪を押しのけてください。私の罪を追い払ってください。清めてください。清め尽くしてください。そしてどうぞこの中にあなたが満ち溢れてください。そして私の思いではなくあなたの思いが行われていきますように、私たち一人一人をお持ちください。主イエス様、どうぞ私たち日々あなたを求め、あなたの御心を求めつつ、聖霊を求めつつ生きていくことができるようにお助けください。まだあなたに出会ってない一人一人、その方々のことを覚えます。主よ、どうぞ聖霊なるあなたが一人一人の心の扉を開けて、その心の中に入ってくださいますようにお願いします。あなたが、あなただけです。人の心の扉を開けることができるのは、主様、どうぞあなたが一人一人に現れてくださいますようにお願いします。そしてまだ強い確信を持っていらっしゃらなくても、日曜の礼拝にやってきていること自体が聖霊の導きのあったことで、聖霊の導きによるものであったということを、お一人お一人が本当に知ることができるよう祝福し導いてください。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によりお祈りいたします。アーメン。